足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今、脇に湧いてるフジテレビ。
はい。はい。まあまあね、湧いてますね。なんやかんやと。
なんかスマップの中居くんのあれから飛び火して、うん、今、フジテレビがものすごいね、叩かれてるっていうか、ネットで。まあで、面白いのが、
はい。
ホリエモンとか、NHK 党の立花さん。
まあまあ、あの人たちはもう、いろいろありすぎて、
いやいや。
ここぞとばかり。
ほら、一回ね、ホリエモンなんか手打ちしたのに、その後すぐ捕まったでしょ。
うんうん。
もう、恨み骨髄でも見てて面白くてね。中井くんの時はもうどうでもええかなと思って全然見てなかったけど。
まあまあね、そこいろいろやり出したらもうキリないと思う。ちょっと一旦、
めちゃくちゃ長いからね。
うん。
まあ、しばらく様子を見ながら。
はいはい。
まあじゃあちょっと今週のニュース行きましょうか。
はい。
今週のニュースは7件です。トランプ次期大統領は、独自の仮想通貨、トランプコインの立ち上げを発表しました。この仮想通貨はネット上のジョークの一種で、価格が急騰し、取引量が10億ドルに迫りました。供給量の大部分をトランプ関連企業が保有しています。公式サイトでは政治運動や証券性を否定しており、トランプ氏の理念を支持する象徴として位置づけています。
はい、もうね、ちょうど20日に就任ということで、トランプが、暗号資産をね、もっとその自由に取引できるような方向に持っていくとか言うので、ビットコインなんかもどんどん上がってますけれども、そこにね、このトランプコインって、いやもうなんか、イーロンマスクが、政府のね、公立課長とか言って、あれの略称が同時いて、それだけでももうなんか笑えるのに、そこに持ってきてトランプコインって言って、もうなんかなんていうんですかね、仮想通貨のもう、ジョークで進んでるというか、もう何が本当で、どこまでもうなんか、シャレでやってんのか、これマジでやろうとしてんのか、ただまあそれにみんなが乗っかってくるっていう、なんかね、もうその従来の考え方とか、そういうのと離れたところでいろんなこと動き出してて、まあおもろいといえばおもろいんですけど、まあね、こういういろいろ仕掛けて、またなんちゃらコインっていうのがうじゃうじゃ出てくるんじゃないかなと、そんな気がしています。
オープン AI はチャット GPT の有料版に、新たなタスク機能をベータ版として導入したと発表しました。ユーザーがチャット GPT に特定の時間に実行するタスクを設定でき、Google カレンダーのタスクに似た仕組みになっています。現在は有料版限定の提供ですが、最終的には全てのチャット GPT ユーザーが利用できるようになる予定です。
これまあ、 ちょっとね、話題にはなってはいるんですけど、まあ、とはいえですね、これの使い方を思いつくかどうかが大きな分かれ目かなっていうふうに思ってます。で、単純に何時になったらなんか教えてとか、そんなんて今までの本当それこそ Google カレンダーとか、そんなね、いろんなあの、スケジューラーのツールとかあるんで、そっちで全十分なんですね。で、それと、チャット GPT が組み合わさってるっていうところがポイントで、チャット GPT に定期的にやってほしい仕事っていうのをどう考えるか、そこが試されてると思うんですね。なので、今のところ、まだタスクも10件しか登録できない。たった10件しか登録できない通知機能とかってもう意味ないよねっていうことになっちゃうんで、通知機能ではなくって、これはタスクを実行させる。何か作業をさせる。そこに、考えが至らないと、これ何が便利なんですかっていうのが、ほとんどの人たちの、感想になっちゃうんじゃないかなと思ってます。ただこれね、将来的にすごい大きな変化出てくるんじゃないかなという気はしています。
マイクロソフトは、個人向けマイクロソフト365に AI 機能コパイロットを統合し、サブスクリプション料金を値上げしました。パーソナルが年額21,300円。ファミリーが27,400円に改定され、月60回までコパイロットを使用可能な AI クレジットが含まれます。コパイロットを使用しない場合は、価格据え置きのクラシックプランにする必要があります。
はい、マイクロソフトのコパイロットですね、いよいよもうその、365のサブスクのところに組み込んでしまって、それで、もう今までオプションだったのが、もう入ってるのが当たり前よっていうスタンスにして、値上げをしてくるという形に変わりました。おそらくこのあたりって、その、コパイロットで使う、コンピュータリソースがかなり大きくなってるんじゃないかなという気がするんですね。で、別料金でこうやってても、とてももうまかないきれなくなり始めたんじゃないかなと。で、となると、もう、入ってる人たちが当たり前に使えるっていうことになって、もう行くというスタンスになって、おそらくですね、この動き、まあ、この後も、Google のニュースありますけども、AI はそっちの方向に全て動いてくるんじゃないかなと、そんな気がします。
Google は企業向け Google ワークスペースのスタンダードとエンタープライズプランにアドオンで追加料金が必要だった AI 機能ジェミニビジネスを統合し価格改定すると発表しました。ビジネススタンダードプランの利用者はジェミニを利用していた場合月額3620円から1600円に値下げになり、スタータープランでは月額680円から800円に値上げになります。
さっきのマイクロソフトの話に続き、Google もですね、企業向けのワークスペースっていうサービスがあるんですけども、そこにもうジェミニが当たり前に使えるよ、という AI のジェミニですね。それが使えるっていうスタンスにして、で、料金が値上がってくるような形になります。まあ、今までにね、そのジェミニを使っている人の企業にとっては、まあまあいいかなっていうことなんですけど、使ってないところにとっては、ん?っていう話にもなりかねないんですが、ただとはいえ、やっぱりさっきのコパイロットと同じように、もうジェミニを使っている人たちはめちゃめちゃ使っているというところで、この価格がどんどん変わっていくっていうスタンスになってきているのかなと。で、おそらくこれはもう他のいろんなビジネスとかオンラインのサービスは特にそうなんでしょうけど、 AI が使えて当たり前っていう風にこれからスタンスが変わってくるんじゃないかなということもありますし、まあ、今回のねこの発表自体がそもそもですね、確かこの Google の発表と Microsoft の発表って1日違いなんですよね。いやいや、お前ら裏でもう手を組んでるやろ、みたいなことをちょっとね、勘ぐってしまうんですけど、いや、もうどっちにしてももう AI がついてるのは当たり前というようなサービスになって、なんかスマホでインターネット使えるのは当たり前っていうぐらいに、いろんなオンラインサービスでは AI 使えて当たり前っていう風になるスタートを切ったのかなと思います。
政府はサイバー攻撃を未然に防ぐ 能動的サイバー防御の導入に向けた法案を策定し、通常国会に提出予定です。この法案では、警察や自衛隊が攻撃元サーバーへの侵入や無害化を実施する際、独立機関の事前承認を義務付け、外国勢力による高度な攻撃には、首相が自衛隊に命令を出すことが可能になります。近年、国内インフラへのサイバー攻撃が頻発しており、法案の早期成立が求められています。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカ連邦取引委員会 FTC はサブスクリプションサービスの解約手続きを簡単にするクリックトゥキャンセルルールを施行しました。このルールでは解約を登録時と同じくらい容易にすることを義務付け、解約を妨げる手順などを禁止しています。また、無料期間後の自動課金には別途明示的な同意を必要としています。
はい。まあ、サブスクのサービスですね。月々いくらで申し込む、その使い放題みたいなやつがいっぱい増えてきたんですけども、ただ、その、契約するときはすごいわかりやすいというか、すごいシンプルに、サクッとこう契約できて、クレカ登録とかしてですね、月々の支払いが始まるんですけども、ただ一方で、それを解約しようとすると、なんかすっごいわかりにくいところに解約フォームがあったりとか、で、解約するまでに本当に解約しますか？今ならこれこれがついてますよとか、このポイントなくなるけど大丈夫ですか？みたいなのとか、もうなんかね、しつこいほどなんか確認作業がいっぱい出てくるんですよね。で、それってもう要はめんどくさいからっていうのでやめさせないようにしてるっていうところもあったり、もうね、ひどいサービスによっては本当その解約するときは電話連絡してくださいみたいなのがあったりするんですね。もうそれってもう本当なんか解約させないようにするっていうのをやってんのかなっていうぐらいね。で、まあやっぱりそれが目に余るような状況になってきたんで、アメリカの方ではそれをもうそんなことしないように簡単にキャンセルできるようにしなさいというようなことを始まってます。まあ日本でもね、同じことが起きてるんで、まあこれは通販なんかでもありますよね。その月々のやつで、よく見ないと実は最初3ヶ月は解約できないとか、いろいろちっちゃい文字で書いてあったりとかするのとか、そういうのを、わかりやすくするようにっていう法律がどんどん変わってますけど、日本でも同じようにこのオンラインのサブスクに関しては、おそらくね、この流れを受けてルールの変更とか出てくるんじゃないかなと思います。
オーストラリアのメルボルン大学など研究チームは、高速インターネットの普及が生活で座ることが多くなり、運動量が減り、肥満リスクを高めることを明らかにしました。この研究によると、高速インターネットへのアクセス率が 1% 増加すると、肥満になる確率が 6.6% 増加するという結果が得られました。特に男性や若年層への影響が顕著で、睡眠の質にも悪影響を及ぼし、肥満リスクをさらに高める要因になっているそうです。
はい。なんとなく想像できるところではあるんですけども、それをですね、このメルボルン大学とかが、過去14年分のデータをですね、調べて、で、相関関係があるっていうことが分かったらしいですね。まあ、要は、回線速度が速くなるっていうことは、どんどん便利になるわけですね。家から出なくても注文できるし、いろんなことを調べれるし、で、しかも、立ち上がって、なんか本見に行くとかそんなんしなくなるし、もうスマホが手元にあるから、もう場合によっちゃベッドに寝たままあれこれ聞いてテレビも見れるし映画も見れるし本も読めるしみたいな、そんなになってゴロゴロしてるって、そりゃ太るわねっていうところなんですけど、まあそれがしっかりとデータとして、分かってですね、相関関係が明確になってるということが分かってきたっていうことで、いやー、まあね、便利になるっていうことは、ぐうたらになるっていうことでもあるので、このあたりをどうしていくのかってね、やっぱりね、いろんな視点で、これから問題になるんじゃないかなと。まあインターネットの検索やら何やらだけじゃなくて、もうこれから AI も使えるようになって、さらに AI がこれからロボットと組み合わさっていくので、ますます、 動かなくても何でもできるっていうね、もうロボットに、お、ちょっとあれ撮ってって言ったら、もうそれだけでわかるような時代がすぐそこまで来てるんで、まあ皆さん、健康管理気をつけましょう。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半で続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね、
うん、
11月の20日に、
はい、
フレックスの HP サービスプライベート GPU クラウドを提供開始されたというニュースが入ってきまして。
はいはいはいはい。
うん。
いよいよ始まりましたかって感じですけど。
全然、なんで、何に使うんだろうって感じなんですけど、簡単に説明してもらってよろしいでしょうか。
はい。ですね、これかごやさんが、まあ、クラウドのサービス、いろんなサービス提供されてるんですけど、
はい。
ついにですね、NVIDIA のですね、GPU を、その、クラウドで使えるサービスが始まったっていうことなんですね。
GHorse ですね。
いや、そんなしょぼいやつじゃないです。
これは、
もっと高性能のやつで、で、今、もう旬な生成 AI ですよ。生成 AI の、その LLM っていう、はい、大規模言語モデル、うん、あれを動かすのに、GPU、NVIDIA の GPU がみんな使いたいんですよね。で、
はい。
それを、そのクラウドの AI のサービスっていろいろチャット GPT だ、ジェミニだ、いろんなとこ出してますけど、ただあれって、その向こうの会社のサーバーの中に自分たちが入力したデータとか学習データ入れようとしたら向こうのサーバーに行っちゃうじゃないですか。クラウド上
に。そう。相手に取られますわね。
そう。万が一、情報漏洩したりとか、ね、自分のところで特許の情報だとか、そういうのを調べたいとか、それを、考えて、なんかこう、新しいサービス作ろうとかいうのに、AI とか使ったりいろいろやろうとすると、それ情報漏洩したら偉いことですよね。で、なので、
出ますもんね、情報漏洩。
そうなんですよ。それなので、実はその自分のところでもう GPU を使って、サーバーマシンを使って、そこにもう、AI を全部入れ込んで、自分のところの中のクローズで使いたいという人たちがやっぱりいるんですよ。
はぁ、なるほどね。
で、自分のところだけのその学習データをいっぱい提供して、専用の AI を作りたいという人たちが、もう本当にその、NVIDIA の GPU とか使いたくて。で、また、まあ、GPU はそもそもね、いろんな 3D モデルだとか、CAD のデータとか、そういうのをめちゃくちゃこう使ってるところにとっては、すごく性能がいいので、これを使いたいっていうニーズがやっぱね、高まってるっていうことで、まあ、かごやさんもそういうサービスをね、いよいよ開始されたということです。はい。
素晴らしい。このサービスにつきましては、概要欄に URL 貼っときますんで、詳しくぜひ調べてみてください。足立さん、いつみになく力が入っておりました。
いやいや、もうなんかね、ぜひ山崎さん契約してもらって、この番組でも使えるようにしたいかなって。何に使うねんって。
後半に進みます。はい、最後のニュースでございます。インターネットが流行ると太るという話。身をもって。身をもって。っております。僕はあとコロナ、ね、コロナも太るわ。外出えへんから。いや、今ね、まあ、去年病気で倒れまして、
う
ん。
はいはいはい。
毎日1万歩歩いてるんですよ。
うん。
で、iPhone とかね、見たら何歩歩いたかで出るから。
あ、はいはい。
まあ見てたら、ああ、今日7000しか走ってない、あと3000じゃ歩こうか、言うて。
うん。
歩いてて、もう大体ね、どこまで歩いたら何歩ぐらい稼ぐか分かったんですよ。
うんうん。はい。
で、やっぱりね、ちょこまか動くんがいいですね、あれね。
そうなんですよ。
うちの奥さんは、
うん、
もうなんか、もう、家におったらドタバタ上行ったり下行ったり、洗濯物出したりとかなんか、ね、いろいろしてるんで、うんうん、やっぱ痩せてるんですよね。で、僕はよう考えたらもう、ほっといたら1日200歩とかあるもん。
200歩って。も
う。まあだから、スマホ持たへんからトイレとかはカウントされてないんですけど。
うん。
まあそれは一緒やから、別にね。
うん。 そうそうそう。
テレビでもずっと持ってるわけじゃないから。
うん。
まあそこは、まあ一緒としたら、なかなか1万歩歩くんはね、その、働きに出て行ってたら結構歩いてるんですよ、やっぱり。
はい。
電車に乗るだけでもね。
うん。
家で仕事とかやったら、ほんまに動かないですよ。
そうですね。私もね、まあもうかなり、在宅で仕事するのがめちゃめちゃ長くなってるんですけど。
はいはいはい。
で、一時期家の中に、階段があって、2階に仕事部屋作ってたんですよね。で、トイレは1階にあるから、もうトイレ嫌がおうでも下降りたり上がったりせなあかんから、
はい、
で、それだけでもね、やっぱその後、こう、そういう階段のない、まあ、言ったマンションの一室とかに変わったから、
うん、
太りましたよ、それだけで。
やっぱそれだけで。そうそう。
うん、それだけで体重増えてきたもん。あれとか思って。
コンビニの往復だけでもね、結構ね。
あ、全然違う。
あるからね。
まあでもコンビニ、
コンビニ行ったらいいんやとかね。
いやでもコンビニ行ったらなんかついついなんか買ってまうからあかんかもしれない、ね。
食べたらあかんから。
そうそう。行って夏やったら暑いし、やっぱアイス買おうか言ってアイス買ったりするからあかんね。
あかんね。
うん。
もう行く駅じゃない、もう一個向こうの駅まで行って、
そうそうそうそう、
帰ってきたらだいたい5000歩ぐらいやから、
うん、うん。
それを2往復すりゃええにやと思ってんねんけど、なかなかでっかいんです、雨降ってる時とか。
そう、雨降ってるし、今日寒いしなーとか言って、なんかようわからん言い訳し始めんねん、自分で。
今日、YouTube 見なあかんしなーとかね。なんもね、とりあえずサボることしか考えない。それにはやっぱちょこちょこ歩きは効くなーと思って。
そうなんですよ。だから
昨日ね、うん、上行ったり下行ったりしても、よう動くなーと思って。これね、トイレ行くだけでもまあ、まあ、何十歩かあるじゃわけじゃないですか。
うん、うん、そうそうそう。
10回やったら何百歩、1000回やったら何千歩やもんね。
うん。
100回やったら何千歩か。うん。
あれですよ、山崎さんのとこも、回数あるからさ、こう、1階にパソコンの本体置いといて、うん、上の階にキーボード置いとくっていうのはどうなん？
いやいや。Wi-Fi は全部やるから、プロでも Wi-Fi 聞けんねんけど、プロが3階とかやったら、もうええかなとか思う今、おのぼんのが邪魔くさいから。いや、だからタワーマン住んだらなかなか下に降りひんっていうの分かりますわ。
うん、そうなんですよね。あれは良くないよね。だんだん、だんだんもう出るのめんどくさなってくるから。ああいうなんて。
年取ったらね、やっぱ大事ですよ。足立さん
大事です。そう、頑張らな。
いただいて、チョコバカ。お互いチョコバカ、動きましょう。ニュース聞いててね、そらそうなと思ってた、まあ次第なんで。
はい。
じゃあちょっと後半のニュースいきます。
はい。
もう一回ちょっと簡単に読みますね。
はい。
要は政府はサイバー攻撃を未然に防ぐ能動的サイバー防御の導入向けた法案を策定して通常国会に提出予定だと。
はい。
この法案では、警察や自衛隊が攻撃元サーバーへの侵入。
はい。
あと、無害化を実施するときに、
うん。
独立機関の事前承認を義務付けると。
はい。
で、外国勢力による高度な攻撃には、もう首相が自衛隊に命令を出すことが可能になってると。
はい。
で、最近国内インフラへのサイバー攻撃が頻発しており、法案の早期成立が求められているという、まあ、ニュースなんですけど。
はいはいはいはい。い
や、どの国かわかりますよね。
まあ本当にね、年末から年始にかけて、もうね、うん、飛行機会社やられたり、銀行やられたり、はい、DDoS 攻撃でね、こう使えなくなったりしてたじゃないですか。うん。
はい、で、朝鮮ね、軽朝鮮。
いや、もうええし。
はい。
で、それで、今までこういう法律というかルールが何にもなかったんで、
はいはいはい、
で、そうすると日本は基本的には、やられてからやり返すっていう自衛隊の動きしかできなかったんですよ。
そうですね。先制攻撃できないですもんね。
うん。うん、で、だから、もう、 サイバー攻撃って言ったら、やられてからしかやり返せないって、そうおかしくないっていう話なんですよね、そうなったら。
はい、はい、はい、はい。
そうすると、やられるって分かってるのに、そこを未然に防ぐっていうことができへんって、なんか、変な話ですよね。そういうのになったら。そしたら、やられないと何にもできないっていうことは、何のためにこれ防衛してんのっていうのが分からなくなっていくっていうね。
うん、
で、だから、今回こういう法律を作って、特にサイバー攻撃って、やられてからやり返すって、いや、国内しっちゃかめっちゃかやのに、そのやり返せるのっていう状態になってしまうから、場合によったら。
はあ、そうですね。まあでも、軍事攻撃もそうですけどね。
うん、軍事攻撃はそうなんですけど、まだしも、その、同時に何箇所もやられたらわからないけど、1箇所、はい、2箇所やったら、他の地域から、反撃するとかは、まだできるんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。だけど、サイバー攻撃って、本当その、なんていうかな、海外に繋がってるネット回線って数限られてるから、そこがパニックになったらもう返すも何もできなくなるんですよ。何一つ。
はいはいはい。うん、なるほどね。そこがちょっと違うところやと。
そうそうそうそう。その結局海外と繋がってるって海底ケーブルで繋がってるから今やった衛星で繋がってるかも。もうそんなんて数限られてるから。
なるほど。
うん、そこら辺がすごいやばいことになるし、で、その国内は当然そのなんていうのかな、物理的にそのどっかやっぱり都市がやられるとかいうのも大変ですけど、はい、ただネットで繋がってるから影響範囲がどこまで及ぶかってもう全然予測できないですよね。
はははは、なるほど、うん、ことですね。
そうそう。そう、だから今回のとかでも、まあ別に DDoS 攻撃なんでそこのサーバーが落ちるだけだったらいいけども、うん、その DDoS 攻撃で、例えば、どっかの都市銀行とかのが全部ストップしてしまったことによって、はい、で、そうするとそこからそこに繋がってる、電子マネーとかなんちゃらペイとかも全部止まっていくとかになって、うん、で、それが今、その、ああいう電子マネーで支払う駅の改札とかもそういうのになってきてるわけじゃないですか。で、はいはい、そっちも影響が受け始めてってなったら、どこまでこれ広がるのってなっても、わけわからんことが起き始めますよね。そんなのって。うん。だからそれを、やっぱり、事前に防いでくっていうことをやらなかったら、本当もうやられっぱなしになってしまうので、はい、うん。だからやっぱり今回こういう法律で、まあ、ようやくここまで来たかって感じなんですけど、最初の一歩がようやく進んだからっていうところで、本当、なんかね、こういうなん、しっかりやっていかないと、やっぱり、グローバルでいろんなことがね、こう、便利になるし、はい、まあ、経済的にもね、インバウンダーだとか、何度とか、で、その経済も活性化するのもいいんですけど、一方で、そういう、防ぐっていう、何かあった時に防御するっていうやり方とかも、まあ、考え方変えていかないと、なかなかね、その、便利なだけで進んじゃうと、何かあった時に、どうにもこうにも、何も対策できないっていうおかしなことが起きちゃうので、うん。で、まあ、今回の、まあ、ようやくこの法案ができて、うん、まあ、この後、まだね、ああだこうだ、具体的にどうするかとかいうのが、やっぱりいろんな問題は出てくるんですけど、やっと一歩踏み出したかなっていう感じではあるんで、まあね、本当この辺、プラスして、やっぱその、こういうのに対応できる人材も、うん、育成していかないと、本当立ち遅れ、あっちゅう間に遅れていくんで、この辺はね、本当のその政府の方々も、もう真剣に考えて、ね、こういうところの予算とかあんまケチらないようにしてほしいな、というふうに思っています。
矢田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか今日もニュース聞いてたら、マイクロソフトもグーグルも値上げ、なんでも値上げですね、うん、今ね。
まあまあ、世界的にはね、好景気でインフレっていう話やから、まあ何でも値上げなっていくっていうね。 ところではありますけど。
いや、値上げのおかげで苦しんでる会社の方が多いと思うねんけどな。
特に日本は原材料輸入してるからね。何でもかんでも輸入が多いから、そっちの値段上がるからね。嫌がおうでも、上げざるを得ないっていう。
で、気候の変化で集まってるって、キャベツがめっちゃ高いらしい。
キャベツ、すごい。すごいですよ。
一玉。
なんかね、とんかつ屋さんが今めっちゃ困ってるらしいです。
ああ、キャベツ。
キャベツ。
でもね、
うん、大体とんかつ屋さんとか行ったら、キャベツとご飯おかわり自由みたいなの多いじゃないですか。
多いですね。
そんなん嫌。
キャベツ美味しいですもんね、でもね。
そうそう、あれ美味しいよね、あのキャベツがまた。そうなんやけど、もう無理って言ってました、それは。おかわり自由なんかありえへんって。うん。
もう。飲食の人はほんまに大変やと思いますわ。
大変ですよ、ね、食材は値上がるわ、光熱費は上がるわで、いや、どないしたらええのっていう、う
ん。価格上げたら客来えへんしね。
そうそう、そうなるから。
だって今まで800円食べれたから1000円以上するんだったらやめとくかってなるもんね。
なるんですよ。いや、だからね、この前、東京出張して、うん、新幹線で、まあ、乗ってたんですけど、ちょうどご飯時、まあ、夕飯とかを車内で食べる人とか、はいはいはい、多い時間帯やったんですけど、うん、見てても、駅弁食べる人が減ってますよね。
ああ、なるほどね。駅弁ね。
なんかね、うん。駅弁みんな買って、新幹線の車内で食べてるっていう風景が当たり前のようにあったんやけど、
はい。
なんかみんな見てたら、なんやっけな、おにぎりとかね。
うん。
菓子パンとかね。なんかそんなんで食べてる人が、やっぱり増えてる気がする。
ああ、だから、やっぱり、駅弁とか、ああいうのはね、面白い、非常にいいんですけど、ちょっと高いもんね。僕も、
高くなってきて
たまに見たらね、あ、高っと思って。
ちょっと変わるよね。なんか、1500円とか1700円とか。
こんだけしか入ってないのとかね。
そうなんよ。弁当全体的にちっちゃくなってきてるし、ちょっと、っていう感じになるよね、やっぱ。
そう、だから中身も減ってるしね。ステルス値上げっていうね。うん、
そうそうそう。
上げ底とかね。
そうなんや。今までの感覚で、弁当持った時に分かるよね。あい、軽ってなるもんね、なんか。
ポテトチップスなんか明らかに量減ってるもんね。昔は、
そのまま。
パンパン入ったら今空気だらけやん、もう。でもそれはね、やったら、大変やると思いました、現在は。
大変っすね。大変っすよ。別にね、意地悪して値上げしてるわけじゃなくて。
そうそう
そう。本当にもう、あらゆるもんが、仕入れが全部上がるんやから、そりゃ、どうにもならんよっていうね。
ガキの種騒動もあったしね、ね。まあ、だから、ホリエモンの話やら、もう、フジテレビやら、もう、大騒然でね、もう、すごいなぁと思って。
まあまあ、でも、これでもう本当は、うまいこと循環して、給料も全部上がっていくんやったらええんですけど、うん、なかなかそこまでね、いかないから、この原材料の値上げ。
AI のおかげで、ね、そのガーファーでも、ね、うん、人員削減しよるからね、儲かってそうやのに。
そうなんですよ。もう、どんどんこれからそういうところの人員削減とか始まるやろうし、まあね、いろいろどうなってくるのか、まあ儲かってるとこはどんどん儲かるんやろうけど、なんかしんどくなるところは結構しんどくなっていくのかもしれんけど、まあなんとかうまいことぐるっとこう回って給料も上がって、みんなね、値上がったけど、まあ、収入も増えてるから、まあ、ええかっていう感じになってくれればね。
くれればね。
全然、うん、全然空気感変わるんで。う
ん、ほんまは値上がらんと給料上がるのが一番いいけどね。
いや、それはめっちゃ難しいと思うわ。
そうですね、うん。
はい。まあ、そんな感じで、ね。特に、もうなんか、とにかく、うまいことやって、はい、利益出せるように頑張りましょう。
ね、お互いね。はい。
はい。
はい、では、というわけで、今週もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。 というわけで、皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。